はい、ではヨハネの第二の手紙ですね。ヨハネの第二の手紙を開いてくださいですね。ごめんなさいね。こちらに。すみません。ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、失礼しました。そして、第2の手紙のですね、全体は午後の礼拝で、一節ずつ見ていきます。で、午前中は、この9節に注目します。どうですかね、電気暗くないですか、大丈夫ですかね。やっぱちょっと全部つけちゃっていいんじゃないかな。うん、はいはい、はい、でこの9節をね、お読みしますね。誰でも先を行ってキリストの教えにとどまらないものは神を持っていません。その教えにとどまるものこそ御父も御子も持っていますと。で、今朝お話ししたいのが、ちょっとねこう過激に聞こえるかもしれませんが、先を行く人の呪い先を行くって言っている人たちの呪いですね。先を行っているっていう言葉、魅力的ですよね。遅れを取っていることほど、惨めなこと、恥ずかしいことないかと思いますね。時代の先を行ってるなんて言ったら、そうでありたいなと、願うわけなんですけれども、もし教会の中でそれを行ったらどうでしょうかということです。どうでしょうか。死にますね、教会が。いや、それ以上に毒になっていくと思います。なぜかというと、いつまでも変わらないキリストの教えにとどまっているのが教会の生命線だからです。先に行ったらとどまらなくなるわけですよね。ある人から聞いた話で、これ実話だと思います、本当の話だと思いますが、ある影響力のある牧師さんが、その同じ仲間の牧師たちに話したらしいんですよね。悔い改めなんていうことを言うからダメなんだ、今は薬があるんだ。はあ？ですよね。今皆さん聞いて、で背景としては、いわゆるうつ的な人たちにですね、薬があるよ、抗うつ剤があるよっていう話なんですよ。で、一見正しいように聞こえるじゃないですか。そのうつの症状を持っている人に、それは悔い改めていないからそうなってるんだと言ったら、それはもう乱暴です。けれどもですね、2つの点でその牧師の発言はやばいです。1つは、あんたお医者さんじゃないよね。私が言いたいのは、あなたはお医者さんではないですよねっていうことです。薬を飲めばいいんだって、これ非常に危険ですね。またどの薬か、だからお医者さんで、その何ですかね、いわゆる心療内科とか精神病院とか行って、お医者さんが処方するものでしょ、でしょ、でそれであっても意見が変わるぐらいであるわけですよね。でそれを薬飲めばいいんだって、このうつだから、そのある素人でですよ、素人目にそれ飲めばいい、これ非常にその常識的にまずい話ですね。でもう一つ、でこれが御言葉を伝える霊的な意味で、牧師が悔い改めなんて必要ないんだって、これ致命的ですね。これはやばいですね。 どんな理由にしても悔い改めなさい、神の国が近づいたのだからというバプテスマのヨハネから始まってイエス様ご自身が言われて、使徒たちもそれを語り、そしてもう一貫して旧約聖書の預言者たちも語った悔い改めなさいという言葉を、何かのこう一つ一つの何かこう問題があって、もそれが先を行かなきゃいけないっていうんですかね、まあ、その仲間の間ではこの福音をまっすぐに伝えるグループなんですよ、私も知ってますけれども。そして悔い改め、そして信仰を持って福音を信じません、信じなさいって言ってね。でその中で出た発言なんですが、なんで捨てるんですかと、キリストの福音ではないものをなんで伝えていくんですかっていう話なんですよ。で今言ったのはこう分かりやすい例だったので言ったんですね。その福音の真理からずれていく、逸脱する、離れていくのはまずね、この問題を指摘するところから始まるんですよ、その教会の中にある。だから今だったらこのうつ症状の人にやたらめったらこの悔い改めなさいっていうことですよね。でそういう何て言うかな、配慮がないっていうか、でそういう問題を指摘していくと、やっぱその通りですよってなるんですよ。それは乱暴ですよ、私も乱暴だと思いますね。けれども巧妙にその問題指摘の中で、問題ではない、むしろ絶対に捨ててはいけないものをいとも簡単に捨てるようなことをこう徐々にやっていくっていうか、いつの間にかやっていくっていうことをやっていくわけですよね。でもう一つ、この興味深いのは教えが古いと、もっと新しくしていかなきゃ、先を行かなければいけないと言っている時に、実はその言っていることがもうとっくの昔の古い問題をただ持ち込んでいるだけっていうことがもうしょっちゅうあります。例えばエホバの証人ですね。エホバの証人の人たちの教えは、こうなってるわけですよ、まあ、教会の歴史を紹介するわけです。ですね、そしてあのローマの中で迫害を受けていた教会が、信教の自由が認められて、そしてキリスト教会が国教化されましたと、もう教会は腐敗していますって話からするわけです。暗闇の中にいて世の中にいますと、だから私たちはエホバに立ち返らなければいけないと、こういうわけですよね。で教えることは何ですか。巫女がイエスが神によって作られた存在だと、ミカエルのような最高天使っていうのは天使のような存在だと、こういうわけです。これとっくの昔にアリウス派っていうのがいて、紀元後の4世紀のに出てきた教えで、異端として波紋になってるんです。4世紀の話を持ってくるだけなんですよ。ですね、だから今まで腐敗してるというのも、それ問題ありますよ。私もあの教会史のまあちょこっとかじってですね、もううんざりしますね、いろんなところに。けれども結局自分たちがやってるのは、そのもうそれ以前の問題で異端だって言われてるものを、こうただ古い問題をただ持ってきてるだけということなんです。先を行く必要全くないんですよ。キリストの教えにとどまるというところに、新しい御霊の働き、新鮮なリフレッシュされた御霊の聖霊の働きがあるんですね。まあ、私たちの群れの歴史がよく誤解されてます。カルバリチャペル、ジーザスレボリューションですね、イエス革命の歴史ですね。10代後半の若者たちがイエス様を信じていったという歴史から始まっているんですね。そしてその教会の中では、いかに若者にいかに若者が教会に来るようにするかという話の中で、まあ、少なくとも日本の中でね、それで カルバリーチャペルが持ち上げられるわけですよ。まあ、今ギターとかドラムとかやってるのはもうカルバリーチャペルから始まってるから、そのままではオルガンだったわけですよね、うん、でこの若者をいかに引きつけるかっていう話なんですが、けれどもいやいやいや、そんなもともとそんなことで若者が集まってきたんじゃないっていうのは、この当事者というかこの内部の人たちはよく知っている。チャック・スミス自身がよく知っています。その若者を見てチャックは、いやいや、彼らはイエス様が必要だと奥さんケイが言ったら、チャックはです、いやいや、まずイエス様の前にちょっとシャワー浴びる必要があると。臭い、汚い、外で、基本的にいる人たちですから、そういうふうに言ってたんだけど、けれどもイエス様は罪人を救うために来られたという、あの時から変わってなくて古臭い真理をただ信じて、ハンティントンビーチというビーチのところでそのヒッピーの人たちが歩いているのを見て車の中で祈ってたと。そしたら娘の、ボーイフレンドが元ヒッピーでロニー・フリズビーという人だったと。それで彼らが教会に芋づる式で来るようになったわけです。でそうすると今までの教会の人たちはっていうか、もうやっぱり脅威に感じるんです。なぜかというと、そのヒッピーの人たちそのものがその既存の制度をから捨てて生きていこうと、愛と平和を求めてと。でその既存の制度の中に教会もあるわけですよ。だからやることなすことも全部今までの教会のあり方と違うことで、で裸足の話っていうのは有名ですよね。それ以外でも例えば何だっけ、生産式のコップをね、遊んでさ、こうやって親指の中うーとかに入れてみたりとかさ、とにかく若い子たちですからね、やるわけですよ、いろんなことを。でこうやってギターで弾いたら、今でこそね、なんかこういうなんか古い歌だなとかって思うかもしれませんけど、当時はビートルズみたいな感じで、ビートルズは There is no heaven とかって、天国ないよって歌ってた人たちですからね。でそういう人たちの音楽をもろ聞かされるわけですよ。でチャックはイエス様が罪人を受け入れたのに受け入れなきゃいけないっていう、それだけなんですね。だからもう私も目撃してるけど、彼自身はコンサバな人なんですよ。コンサバっていうのは保守的な人ですね。で彼はいつもジョーク、いつもじゃないけどジョーク言ってましたよ。もう髪が長いね、この後ろから見るとクワイヤーが、聖歌隊がなんか女みたいに見えるんですよね、男なのに。でそれでこう批判されるわけですよね。女の人が髪の毛長いって書いてあるじゃないですか、第一コリントになんて言われて。でそれでこう彼が擁護するんですよ。なんでハゲのやつが髪の長い人たちを擁護しなきゃいけないんだって彼はジョークを言ってましたが、何言ってるかというと、新鮮な聖霊の働き、御霊の働きは別にそれを新しい時代に新しいやり方っていうのをやってたわけじゃなくて、イエス様の言われた教えにとどまっていただけだったんです。これを言いたかったんです。でヨハネがここで手紙を書いていた時に紀元後の90年代だと言われています。福音書も手紙もそして黙示録もですね、そのだからイエス様が地上におられてから60年ぐらい経ってるんですよ。でね、60年経っていたら容易に想像できることは、その教会も習慣化していってしまってる。その教えが生き生きと しているものから新鮮味がこう欠けていく。でもその世代も完全に変わって、生き証人っていうのはもうごくわずかで、ヨハネがその一人ですよね。もうおじいちゃんですよ。その時はもう 若者20代かな、おそらくイエス様と一緒にいた時、分かんないけども、でおじいちゃんだった。でそれでそういうちょっと形骸化までいかないけど、そういう時にギリシャ哲学でもう主流だったグノーシス主義に影響された偽の予言が、教えが 教会に入り込んで、それで先を行くっていうことをやっちゃったわけ。キリストの教えって今9節にありましたが、その教えに、キリストの教えにとどまるっていうね。でこれね、キリストの教えっていう言葉で、ここをですね注意しなきゃいけないんですけど、これはイエス・キリストご自身にある教えで、真理って言っていいですね。でイエス様は他の宗教の創始者のように、何か自分が生きていくための教えを垂れた、この教えをしたのではないんですね。イエス様が言われたのは、私が教えって言ったらいいかな、私が道であり、私が真理であり、私が命ですと、私についてきなさいと、このように教えられたわけです。この方に真理がある、何かどこかに真理があるよって教えたんじゃなくて、私に、この私という生きている私に真理があるってこう言ったわけです。なのでパウロもエペソの4章の20節で、しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストに会って教えられているとすればです、真理はイエスにあるのですから、ってこう言ったんです。だからイエス様が語られて、私たちはしっかりアーメンとね答えるわけですよ。イエスアーメンと答えるわけですね。議論の対象ではなくて、もうその通りですと主の前でひれ伏すしかないわけです。そこでヨハネの第二の手紙は真理について強調して、真理がテーマとなってるんですね。この1節から4節までで、なんと真理が、まあ、日本語の聖書だけでも4回出てきます。キリストにこそ真理があり、その教えにとどまると。そして教会は愛し合いなさいという大きな命令を受け取っています。愛の中で真理が語られていく、真理イエス様が語られていくということ、これ第一の手紙でじっくりと学びました。なのでこの冒頭ですね、このヨハネの手紙の一節に、長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています、私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。真理と愛について話しているわけなんですけれども、その背後にある状況っていうのは、まあマンネリ化しているというか、習慣化しているのではないかと思われる状況ですね。で黙示録を見ると、それがはっきりと現れてます。イエス様、よみがえられたイエス様が、もう60年後ですよ、もうすでにね、イエス様が天に昇られてからね。けれども私はよみがえりのイエスだとヨハネに現れたんです。でそのイエス様がその時の教会に対して叱責をするわけですね。例えばエペソの教会はいろんな偽りとこの戦っていました。教え、偽りの教えと戦っていたら、初めの愛から離れてしまったとイエス様言われましたね。けれどもあなたには責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいと、ちょっと機械的になっていた。で次にペルガモンにある教会に対しては、あなたには少しばかり責めるべきことがある、あなたのところにバラムの教えを堅くなに守る者たちがいる、バラムはバラクの教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯させたと。迫害がものすごくあって、アンティパスという人は殉教さえ、信仰のゆえに死ぬことさえ、この偶像を拝むのをね拒否して死んだんです。けれどもまあそこまでこだわんなくていいんじゃんっていうのが、これがねバラムの教えだったんですよね。ちょっとまあやってもね、その偶像礼拝やってもね、この偶像の肉に捧げたと。またその偶像礼拝にともに、当時はですね淫乱、このみだらな行い、いわゆる乱交パーティーみたいになったんですよね。そういうこのお酒のもうベロンベロになったり、この性的に 性的な乱れが起こったりとか、でそれもまあちょこもうそれやらないと生活もできないし迫害されて殺されると、でそれをちょっとやってもいいんじゃないみたいな妥協で、そしてラオディキアの教会はもっとすごくて、教会全体にその女預言者が現れて、その教会の指導者までがそれに関わってですね、その不貧困とか偶像とかを行っていたと。でも愛の行いについてはすごく優れていたとも書いてあるんです。でそれをイエス様が咎められて、そして、ラオディキアじゃない、ごめんなさい、それティアティラの教会ですね、ごめんなさい、ティアティラの教会だ。サルディスはもうちゃんとしてるんですよ、生きているとされる、本当に素晴らしいって、ね、ところが名ばかりで実は死んでいる、無感覚無気力になっていたっていうか。でラオディキアがこう言ってます、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ熱いか冷たいかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと。でこのラオディキアの教会の問題は、いや私十分ですと、もうこと足りてます、もうお金もちゃんとあるし生活も安定してるし、皆さんも願いません、特に問題がないクリスチャンでいたい、ね、経済的にも安定して、教会も特に問題がない、もうちゃんと人たちが集まって、ね、願うでしょ、怖いんですよ、吐き出すって言ってんだ、ね、イエス様で。そういう風になってるとね、イエスだからね、問題がないっていうことはイエス様いらないっていう意味になっちゃう。怖いっすよね、教会がイエス様いらない教会って怖くない、吐き出すと。でだから時を経てですね、だんだん今言った、これ今7つのうち5つを紹介しましたが、他のところもこのスミルナの教会とフィラデルフィアの教会はね、褒められてね、責められるとこないんですよ。なんでか知ってます？迫害されてるんですよ、排除されてるんですよですね。だんだんなんかこういうなっちゃうから、迫害の中で妥協しようとか、あるいはもうその迫害があるからちょっとこのまあいいんじゃない、もうどうせってね、混交みたいにね、この異教とキリスト教が混交みたいになっちゃったりとかで、いろいろしてっていくわけですね。だから問題あるんですよ。でもね、イエス様はすごく優しい方で、悔い改めなさいって言うんですが、本当にへりくだっているものには、勝利を得るものはこれこれを与えるってね。で本当にイエス様は恵み深いです。あのラオディキアの教会とかさ、もうとんでもない教会だってよく言われるんですけど、私よく読んだんですね。で実際ラオディキアの遺跡も行ってきました、トルコ でそこで気づいたんですけど、めちゃめちゃイエス様恵み深いんだよね。だって一緒に食事するって言ってるじゃないですか、愛するものを懲らしめるって食事するっつって、で私と同じ座に着かせると。でね、知ってます、行ったら分かるんですよ、ラオディキアに教会の跡残ってるの、悔い改めたんだよ彼ら、でも分かるんですね。まあいずれにしても、悔い改めてへりくだればいいわけなんです。問題あるっていうことは、要はイエス様の初めの教えに戻ればいいわけなんです。ところが偽の教師たちは、反キリストとヨハネは呼び続けてます、反キリストたちはその問題を取って、それでキリストを否定するように仕向けていくわけです。主に使徒たちが生きている時の異端が2つの流れがあります。2つ、1つはね、ユダヤ系って言ったらいいかな、ユダヤ主義です。でこれはね、キリストにあってあなたたちは救いがありますよっていうことですね。でもね、この異邦人の人たちがイエス様を信じるとね、今までのものいろいろあるじゃん、問題が、ね、だって異教の中では当たり前とされていたこといくらでもあって、これやばいよっていう話がたくさんある。だから使徒パウロとかいろんな人たちがね、あの偶像礼拝とか淫行とか難色とか、難色って あれだよね、同性愛だよね、 そういうのとか、あとはそしりとか、そしりももう SNS 見たらもうバッチリあるわけでしょ、ね、そんな当たり前じゃん、悪口言うの、ね、とかそういうものをやり続けたら神の国入れないとかね、こう本当指導していかなきゃいけなかったわけですよ。けれどもこのユダヤ主義者と呼ばれる人たちは、あなたたちがきちんとできないのはちゃんと律法を守ってないからだよって、でこういう規則やってこうよって、でこういうふうにやってユダヤ人のようになっていくと と初めて救われるんだよって義と認められるんで、こうやってやった。これユダヤ主義者で、パウロはガラティア書でそれをもうカンカンに怒っててね、私が伝えた福音、私たちが伝えた福音以外の福音と呼んでくる福音でもないと、呪われるべきだってはっきり言ってる。で、恐る、今そういう教会が今日本に今現代あったとしたらね、ピシッとしてるんだよね。もうちょっと問題がないように見えるね、こうピシッとしてね、もうこう顔もニコッとしてね、どうでしょうかとか笑ってますけどね。でもガラティアの教会ではね、もう他の人をもうバンバン批判してんでね、互いに食い合ってるならば滅ぼされるっていう、肉の行いとしては裁きまくってたという問題があったわけです。でこれが一つあったんです。このパウロも他の人たちも戦ってました。特にパウロは異邦人のための人なので、やっぱ問題だらけだから、いろいろとイエス様だけっていうとこう誤解されて、宝珠を教えてるんですかとかね、なんて、いやそうじゃないよと、御霊に導かれていきなさいと、私は律法いらないなんて言ってない、キリストの律法だよと、こういうふうに言って、決して律法を否定してるんじゃないわけなんだけども、律法を守り行って救いを得なさいと言ってる、割礼を受けてとかね、これして。でもう一つがこのギリシャ系ですよ。でそれがヨハネとか他の、まあ、パウロも自身もテモテへの手紙とかでやってるけども、これ立法主義の問題っていうのは、ごめんなさいね、また戻ると、こう例えばこれをこっちに動かしたら霊的になりますよって話をするわけ。極端に言うと、まず割礼を受けましょうと、まあこれはねちょっとでっかいけど、例えばこう食べどうやって十一献金を捧げるかってね、あったでしょ、ほらパリサイ派の人たちが。でこのあそこの香辛料もね、この家にある香辛料のこれ11もこれ献金しなきゃいけないとかさ、全部こう目に見えることのグワーッとこうやっていくる。それで11をしっかりと10分の1をこうやっていくっていう。でこれが立法主義でね、ギリシャの方は、いえそんなのは、そんなのは全然、肉に関わることによって私たち縛られてるっていう問題を話すわけですよ。精神的なもの、目に見えないこと、これが高尚なことで、それだけが善なんだって話だ。肉に関わることは悪で、私たちはそれに閉じ込められてはいけないってこう言ったの。だから最もに聞こえるじゃん。今かっこよかったでしょ、今話してね。えだそういうものは一切否定しようって言ってる人が、例えば結婚はダメ、食べるものもこう気やってる、それか、あるいはいやもうそういうもの気にしないでいようって言ってね、フリーセックスとかね、何でもいろいろある、もうそういうのでこだわっちゃダメだよと、もうやり放題というふうにやってったわけなんです。知識こそが大事だと、これグノーシス主義に影響されて、でイエス様がだから肉体を取られたっていうのがもうあってはならないことなわけですよ、これギリシャ人にとっては。十字架につけられた肉体を持って、なんでこれが救いなのっていう、バカじゃねえってなるわけ。ギリシャ人にとっては十字架は愚かでしょ、愚かって書いてあった。でこれが教会の中に入ってきていたわけなんです。でこれ本当にね、いろいろあって、このまた戻りますけど、ユダヤ主義者ね、このあなたが今やってることだけでは足りないんだよ、これも付け足してやったらってね、イエスを信じるだけじゃなくて立法を守って救われるんだよっていうのね、これなんかそれっぽく聞こえるよね。で私はもういつも話しちゃうんですけど、私経験者なんで、イタンの教会の1ヶ月だけね、1ヶ月だけですけど、予定論という講義があるんですよ。予定論、プリデスティネーション、予定論ね。でこういうわけ、キリストは 95% の、神は 95% の責任で、人間の責任は 5% だってこういうわけ。なんかもっともらしく聞こえるでしょ。なんかさ、こう神が全て主権を持ってるっていうと、なんだじゃあ人間ってやらなくていいんじゃんとかってなるじゃない。信仰だけ人間やらなくていいじゃん。 5% ぐらいやらなきゃねってこうなるわけ。なんか聞こえいいじゃないですか。 でも実際は 5% が 100% のがんじがらめにするんですよ。これがガラティア書で言ってるわけ。もしあなたがちょっとでもイエス様の義、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださったのこれ 100% でしょ。それにポコってつけたら残り全部やんなきゃダメ。 100% 自分がやんなきゃいけなくなっちゃうわけですよ。何のためにイエス様十字架にかかったのって。私たちが全く義に到達できないから、神の義に、だから十字架にかかったんでしょって話なんですよね。でさっきのグノーシスも分かる、なんか僕なんかさっき雄弁だったでしょね。あれやったらどうなるっていうね、キリストが肉体を取られたっていうことを否定したらどうなるの、最悪ですよ。というか今の時代もグノーシスの空気充満してますね、うん、このみんないろんな考えがあるから受け入れていきましょうってやって、でもあまりにも忌まわしいこと、もうこれ多様性ですって、これモログノーシス、あのちょっとねもうはっきり言っちゃうけどパリオリンピック開会式、あれ多様性って言ったんだよ。キモいよね。あの閉会式もキモかったけど、キモじゃないですか、うん、いやいや、こう、ああいう精神性が大事ですよ、その裏にあるこれがってこと、うん、ね、で肉体を私たちは神様から与えられていて、だから肉体を持ってくる、体を持ってきて共に交わって主にあって、そして聖餐預かる時も物理的にパンとブドウ酒に預かってですね。そして復活はどうですか、肉体が復活するんですよ。精神的に復活するんじゃないですよ、肉体、肉体が復活するんですよ。で清く生きていくっていうのもそうですよね。結婚するときに他の女の人、あるいは男の人かな、女の人だったらですね、じゃないよね。いやそんなねガチガチ、いやそうじゃない、肉体にあって神の清さを証しできるのは何でか、イエス様は肉体を取られたからですよ。神なのに人となれたからですよ、ということなんですよね。このようにキリストが真理であり道であり命で、その中でキリスト、この新鮮な御霊の働きを私たちは期待していくわけです。で御霊が働かれるとどうなるかというと、キリストが今も生きておられるということがもう本当にわかるわけですよ。リアルっていう言葉になんか日本語にね使われてね、あれいいね、そのままリアルってカタカナで、ね、イエス様はリアルになるわけですよ。第一ヨハネで学びました5章の6節、この方は水と地によって来られた方、イエスキリストです。水によるだけではなく水と地によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからですと。御霊が私たちにキリストが水と地によって来られたということを証ししますよということなんですね。毎回同じ話聞いてますよね。毎回同じことやってるわけですよ。午後礼拝で聖餐式預かるけど、毎月、まあうちは毎月だけど、毎週やってもいいんだけど、毎月同じことやってんだけど、いやつまんねえなじゃないの、いやもっと新しい知識ないとかって、これグノーシスね。でも皆さんそうなってないっていうことは、イエス様に出会って聖霊の導きと証しがあって、イエス様を会ってると、この感動でしょ、このここに命がある。そしてイエス様に知識があるんですよ。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのですと、コロサイ人への手紙の中で書かれています。でこれを言うとね、いやまあいつもイエス様の話ばっかりしてね、もっとねクリスチャンはね、そのね視野が狭いんですと、見識を広げていかなきゃダメじゃないですかってこうやっていくっていうのはね、これね誠しやかに語られるわけ。いや私関心ありますよ、全てに。なんで？イエス様が全ての主だからですよ。じゃあ教会でそれやります？やらないですよ。どんでイエス様を伝えたら全ての知識と 知恵があるからです。じゃあ無関、じゃあどうするんですか、社会のこと政治のことと。いやいやいや、キリストを学んでれば政治に召されている人はそこでキリストの知恵が与えられるわけですよ。あるいはその私たちは国民だから、国民として選挙を投票するわけでしょ。それをキリストだけになってれば知恵が与えられるわけですよ。知識が与えられるわけですよ。私は友人にもなった、この、政治っていうか社会っていうか学者さんね、うちの教会にもお招きした、もう言っていいでしょ名前ね、西岡勉先生がいらっしゃいます。あの救う会、あの北朝鮮の拉致の被害者の救う会の会長ですね。で彼はクリスチャンです。で彼が言いました、政治のことを牧師が話すのやめてくれって。教会に来てる時にキリストだけ、聖書だけ話してくれって。現場にいて証を立てているからこそ教会ではキリストを語ってほしいって彼は言ってました。さっき言ったその病気についてのこともそうでしょう。お医者さんが、クリスチャンのお医者さんたくさんいるよ、多分、多分っていうかたくさんいますよね。キリストを知っていればどうやってその病気の人たちに接していけばいいか分かるし、銀行の人、銀行なんて汚れなんて、ね、なんかイエス様たくさん話した。で報いっていう言葉、ね、聖書に出てくる神の報いとか、あとは投資をするっていう言葉もイエス様は話されました。だからあらゆる生活の知恵と知識がキリストにあるんだから、キリストで十分なんですよ。そしてキリストは力です。福音に力があります。いや福音ってね、そればっかり言って、いやもっとね、あるいはね、そうやって人を否定していくんだよってこう来るわけ。今の時代はめちゃくちゃだった町があります、この聖書、新約聖書、まあいろんなギリシャローマの町ってめちゃくちゃなんだけど、コリントは特に有名でした。コリント、でそこで第一コリントの6章の9節から11節までお読みします。ちょっと長いですけどね、聞いてくださいよ。あなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、男性となる者、男の売春ですね、軟食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。これ普通に行われた、今言ったこと全部。でも次、あなた方のうちのある人たちは以前はそのような者たちでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なる者とされ、義と認められたのですと。もちろんクリスチャンになったとてすぐに変わるわけではありません。聖霊の力によって、聖霊様がこれ少しずつ清めてくださって、ある時には10年、ある時には20年、ある時は30年かかる、ある時は完全に治らないかもしれない。しかし福音に力があるんですよ。福音に力があるんですよ。私嫌になったんですね、スクールミニストリーとか出たんですけれども、カルバリチャペル、コスタメサの中にある。何が嫌になったかというと、チャペルの時間があるんです、毎週。で私は麻薬やってた、私は麻薬やってましたと。で救われる前の話、麻薬やってた人ばっかりでまともな人が少ないのね。でね、まともな人が、わ俺ちょっと少数派なんだけどつって、クリスチャンファミリーに育ってとかつってね、ちょっとなんか申し訳なさそうに話すわけ。そしてあと移民の人も結構多くて、移民っていうのはだから他の国から来た一世の人ね。で僕はあの大体軍隊と麻薬っていうのね、なんかね、私だから結構多くて、で俺チェコスロバキアから来た兄弟がいて、僕はチェコスロバキアで共産党軍にいましたとかね、もう軍隊の。でこのタイから来た兄弟がいて、 麻薬やってたっていうの、麻薬売ってたっていう話だ。何なんだろうここの人たち、俺何なんだ俺って思って夢の中にいるような感じ、ね、で牢屋に人生の半分以上いた人がいて、でイエス様が盗人のように来るって言ったら俺のこと言ってるのかって説教してて、俺何なんだろうと思いました。福音の力なんですよ。俺マジで聞いたんですね。どうやって捨てられたの麻薬って言ったら、ドラッグって言ったら、ってそのままなんかトイレに流しちゃったって。普通治んないじゃん、もうイカれちゃって。いつもそのようになるとは限らない。これはもう本当にそうなんだけど、けれども福音には力があるんですよ。そしてイエス様のに従って日々自分を否んで日々十字架を追ってイエス様についていくっていう、その中にあって御霊が変えてくださるわけですよ。これ伝えないでどうするの、ここにとどまってなくてどうするの、新しい教えはあですよ。もちろんこの薬とかいろんなそれを否定してるんじゃ全くないですよ。そして私たちはイエス様の再び来られることを待ち望んでます。来られた時にイエス様のように私たちも変えられるわけです。この希望を持って今の時を生きてるんです。だからこの望みを持っているものは第1ヨハネに書いてあります。この方が清いように自分を清めます。たとえ今はこの体が持ってて、この体の中で私たちは本当に罪ある体だからいろんな悩みを持っているけれども、イエス様がに希望を置いているものはこの方が清いように自分を清めると、この方だけで十分なんですよね。全部イエス様なんですよ。先を行く必要はないです。先を行ったら愚かです。愚かどころかやばいです。とどまっていましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして福音の力、イエス様が真理だということを教えてくださいました。感謝いたします。どうぞあなたが聖霊を今注いでくださって一人一人に、そしてイエス様の素晴らしさ、栄光を見て内側から変えられていきますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。